こんにちは。はい。いやーもうね、疲れとりますよ、僕は。もう今、これ10月の10日ぐらいですか。10日って。何なんすか、東京暑い、これ。ねえ、昨日もう何すか、28度とかあったんですか。いや、僕、今まあ東京におるんですけど、今日の朝、札幌から来たんですよ。で、一昨日東京から札幌帰ったんですよ。なんかよくわかんないですけど、いや一昨日ね、東京が真夏日ですと、ね、言ってる時に札幌に帰ったんですよ。で、飛ぶ瞬間はね、羽田の気温27度とか8度とかで、札幌着くでしょ、11度ですよ。サブみたいになってですね、家帰って慌てて厚手のパーカー引っ張り出してきてね、でそれを着て、で今日の朝ですよ。今日の朝また9度だのなんだのって言ってるとこ出てきて、でしかも今日はね、埼玉の熊谷ね、もう暑いとこですよ。もうザ冬のジャケット着ていてですね、なんか一人だけ汗かいて病気の太った子みたいな。もうね、こんな暑いサップやっとったらですね、そらほらおかしなるでということで、今日はちょっとね、おかしめのテンションで行ってみましょう。
一円和彦の日本の入りは、
こんにちは、円一こと一円和彦です。日本の入りは、今回も私の入り際のように粘り強くともあり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。なるほど、もう120回もやってんねんからね、スラッといけよっちゅう話なんですね。いつもこう身構えるというか、緊張しております、本当に。いや、そしてね、先日久々にダブルヘッダーというかね、2日で3本みたいなお仕事をしましてね、長野県は長いですよ、本当に。初日のお昼にどうやったかな、軽井沢のあたり。こんなんやったら主催者さんに怒られるの。ちょっと調べましょう。ですね、長野県はですね、三代田、北佐久郡三代田町というところに行ってきました。まあ、軽井沢まで新幹線で行って、でそこから信濃鉄道に乗って駅3つぐらいなんですね。まあ、そこで公演をして、でそのまま信濃鉄道で篠ノ井っていうところまで行ってですね、まあ、1時間ちょいぐらいですかね。で篠ノ井から松本ですね、ザ松本ですよ、ね、でそこに一泊して、で次の日は朝松本を出て、木曽郡、まあ、南っていうかな、名古屋の方ですね、木曽郡の、まあ、渚というところでお昼やって、夜は揚げ松というところで、まあ、これも基礎群なんですけどね、日本やって一泊して、まあ、一泊ではその日は基礎に泊まって帰ってきたと。長野でしたね、もうね、そば3回食べましたね。いや、でね、まあ今日のテーマでもあるんですけど、まあ、ブログにもねちらっと書きましたけどね、初日軽井沢に着いたのが12時ぐらいだったんですよ。で、まあ、駅3つで次に着いちゃいますと、で信濃鉄道に乗り換えてすぐ着いちゃうんで、公演2時からやったんでね、まあちょっと時間あるなと、ちょっと軽井沢で途中下車してテニスでもしようかなと。嘘お昼ご飯食べようと。でね、なんかその日朝からね、めちゃめちゃカレー食べたかったんですよ。カレーと、どっかカレーやないんかと。で、まあ、駅につながってる駅ビルみたいなところに喫茶店があって、で、まあ、そこにカレーって書いてあったんですけど、いや、外に出たらもっとなんかナイスなカレー屋があるかもしれないと。なんかもう意味もなくね。で、まあ、外に出てね、もうめっちゃええ天気で、軽井沢の駅ね、行ったことある人分かると思うんですけど、まあ綺麗なわけですよ。あら、これはテニスしたなるでと思ってですね、でうろうろしてたんですよ。だから、まあ洋食屋さんもあるし、カフェもあるし、なんかサンドイッチの店もあるし、当然お蕎麦屋さんもあるし、なんかビールも飲めますみたいなレストランもあるし、まあ飲食店がね、 まあ、たくさんとは言いませんけど5軒ロケあったんですよ。でカレーカレーカレーって思ってたのに、僕がお蕎麦屋さんに入ったわけですね。でなんでカレーを食べたかった人間がお蕎麦屋さんに入って、しかもあれですよ、カレー蕎麦とか食べてないですからね、キノコ蕎麦食べましたからね全然ちゃうやないかみたいなね。でこれなぜかというのをね、まあ、ブログに書いたわけですよ。まあ、メルマガにも書きましたけど、それはそのお店の蕎麦屋さんのね、側面というかお店の横が、まあ、全部窓になっててですね、で窓の中がマドンナたちのララバイですよいやほんますいません、ほんますいません窓からねお店の中見えたんですよ。でなんか4人掛けのテーブルがなんか10卓ぐらいあって、で2卓ぐらいお客さんが座ってて、まあ8卓ぐらいね、まあ、こんな話すのもあれですけどお客さんいなかったわけですよ。で あの辺の席に座っておそば食べようって思ったんで、僕ねそのおそば屋さんに入ったわけですよ。でそれまでに通過したお店っていうのは中がね全く見えなかったんですよ。でまああの隙間からちらっと見たらなんか人おるなとかね、カウンターちょっとあるなとかね、なんかそれぐらい見えるんですけど、どれぐらい席数があって、どれぐらいお客さんが入っていて、でどんな雰囲気でとかっていうのがね見えなかったんですよね。でまあそれでも俺はカレーを食うんだっていうこの欲望が強かったら僕多分洋食屋に入ってたんですけど、なんとなくカレーかなとぐらいの気分だったんで、店の中が見えないカレー屋洋食屋さんよりも店の中がよく見える蕎麦屋に入ったと、ね、でこういうことでね結構店って選ばれるんだなっていうのをね、まあまあ自分の経験というかで、なんとなく分かったわけですよ。で、まあ、今結構そのグルメサイト的なものを見てお店選ぶ人も多いと思いますけど、あれも結局店の中の写真が写ってたりね、で店行ったそのレビューが載ってたりとかですね、要はその店に入るとどういう雰囲気でなんかどういう席の作りでどういう感じの時が流れていてですねどういうものを食べれてなんかどういう感じなのかなっていうのがなんかこうイメージができると。だから多分食べログなんかで星が4つですとかってすげえ評価ついてても、店の写真もないレビューも一件もない料理の写真もないってなったらね、ほんまかいなって思わせます絶対。だから結局ねそこに行ってどんな雰囲気でどんなものをどんな感じでどうなんのかなと、そこに行った自分がイメージできないと人ってね動かないんだなと、ね、まあ、改めて思ったわけですよね。でこういうのは僕、まあ新規開拓のセミナーとかリピーターのセミナーでもねよくお話しますけど、最終お客さんが買いますと決意するその直前にあるのは自己投影と呼ばれるもので、それを使っている自分とかそこに行った自分とかそれを使用した自分とかそのサービスを受けている自分とか、これがまあ明確にイメージができて初めて値段とか納期とかそういうスペックと比較をして行く行かないを決めると、買う買わないを決めると。だからもうこの自己投影っていうのがないともうね商売にならんのですよと言っとるんですけどね、まあそんな経験を自らまたねしたわけですよ。
一円和彦の日本の入りは、
自己投影ですよいやだってまあまあ皆さん今テレビあったらテレビつけてみてくださいよ。もうなんかCM いろいろやってるじゃないですか。結局その例えば洗濯機の CM やったらね、その洗濯機になんか物を掘り込んで綺麗になりましたみたいなとかですね、まあ掃除機ね、まあまあさっきテレビついててダイソンの CM やってたんですけど、まああれもスティッククリーナーでこうやって掃除できますよとか、ノズルを変えてこの階段のこうやって掃除できますっていう、この実際に手に持って掃除をしているところをまあメインで作ってるじゃないですか。あれを単にテーブルの上にこう置いてね、このスペックは何十何センチでとかね、モーターがどうのとかって解説されても多分使ってるイメージができないんですよ。で使ってるイメージができない、自己投影ができないと欲しいという感覚にならんわけですよね。なので結局まあそういう消費財なんかの CM なんていうのは 使用しているイメージっていうものを見せるようにしてるとか、まああとはね、これを上手にやってるのはその通販、テレビ通販とかもそうですよね。まあジャパネットさんなんかもそうですけど、まあまあ、あのクオリティはさておき、実際に今のセットがあって、でそこでまあテレビの CM だったらテレビが置いてあって、でこたつに入ってテレビを見てっていう、このこたつとテレビの距離感とかね、まあ、ああいうのが自宅にテレビが来たらこうなるんだろうなってこうイメージができますよと。でお電話今すぐなんつってね、電話番号出た後にオペレーターを増員してお待ちしておりますとかつって、オペレーターがなんか喋ってるそのコールセンターの映像がちょっと出るわけですよ。するとテレビ通販見てる人は、あ、自分が今こう電話したらこういうお姉さんたちのいるところにかかって、この人たちが電話の対応してくれるんだなっていうね、この自己投影ができるわけですよ、ね、だからそれがなかったら電話して、おいお前買うまで電話切らんぞみたいなね、逆探知しとるでこっちはみたいな人につながったらどうしようとかね、まあそこまで思う人はいないでしょうけど、どこにかかっていくんだろうかっていうのが見えた方が安心なわけですよ。なので、このある程度商品説明で、あ、自分の家にこの商品が来たらこうなんだなと、ね、あのカラオケが800曲入っとるあのマイクを買ったら、自宅に来てテレビにつないで、うちのこのテレビがあのカラオケの画面になって、ああいう風に歌えるんだな、じゃあこの座椅子に座って私は歌おうかなと、買うかと思って、電話番号が出た、オペレーターの画像が出た、あ、この人につながるのねと、よし電話するわと、これがね自己投影なわけですよ。なのでとにもかくにも皆さんの商品サービスが、ね、使われているというか、まあそのお客さんから見た時にこれを使うとこうなるんだろうなとか、これを使っている自分はこうなんだろうなっていう、このイメージができないと変わんのですよ、うん、だそれをしっかりやっていきましょうねというのが、まあ、私のセミナーの中で語られとるところなんですけれども、今日はどうしましょうかね。一個ぐらい無料で。まあ、あの、この後振込先をお話しとるんで、役に立ったよという方はね、お気持ちだけ振り込んでいただければと思いますんでね。まあ、今日はちょっと、一つだけね、ご紹介しましょうか。ね。
一円勝彦の日本の生え際。
はい、では発表します。あのですね、相手に自己投影をしてもらう、その自分たちが売りたい商品をね、使ってる姿をイメージしてもらうために、皆さんがまずやるべきことはですね、内緒です。まずやるべきことは、あのですね、坂東英二のモノマネをマスターする。嘘です、全然嘘です、ごめんなさい。まず何をするかというと、皆さんが発する言葉とか、カタログやホームページに書いてある文章、これのね、主語を絶対にお客さんにしてくださいっていうことですよ。あのね、物を売りたい時ってね、物を主語にするんですよね。この商品はとかね、このサービスはとかね、でスペックが続くんですよ。この商品はなんとなんとかかんとかで作られていて10年持ちますよとかね、この商品は他社のものに比べると2割ほど軽量化されておりとかね、ノズルの形状がなんだからどうのとか、なんかね、商品が主語になってるわけですよ。でね、商品主語になってると、これをね、聞いたり見たりした時に、読んだりした時にね、自己投影できないんですよ。まあまあ昔ね、いろいろ実験もしたんですけど、まあこれはもう本でも書いてんのかな、だから言いますけど、ソニーのね、ウォークマンをね、売ったわけですよ。で、まあワゴン2つ用意しました。で、 A のワゴンには業界最小サイズを実現と書いたわけですね。で、 B のワゴンのポップには、あ、お気に入りの音楽をいつでもポケットの中にって書いたわけですよ。さあ、どっちが売れたかというと B ですよね。これね、 B のがね、3倍ぐらい売れました、ね、なぜならば主語が違うからですよ、ね、A の業界最小サイズを実現っていうのは主語がソニーとかウォークマンとかね、売り手側が主語なんですよね。で、これを言われてもお客さんはね、業界最小サイズ実現しましたって言われてもね、ほう、すごいねと、以上なわけですよ。でもね、お気に入りの音楽をポケットの中にって言われると、 あポケットに入るのねっていうことから、自分のポケットに入ってるウォークマンをイメージして、じゃあ通勤時間中に英会話の勉強ができるかもとか、じゃあ掃除洗濯家事をやってる時に音楽聴きながらノリノリでできるかもとか、それをね使ってる自分がポッとイメージできるわけですよ。するとね、ここから発想広がってね、英会話の勉強ができるなと、あの聞くだけ英会話やるかと、でこれソニーのウォークマンいくらなのと、1キュッパかと、まあ英会話教室行ったら月2万ぐらいかかるし、これ19,800円ならまずこれでやってみて、なんてことでね、買う方向に話がいくわけですよ。あと掃除洗濯しながら音楽聴けるわねと、まあ毎日ねなんかもういやいややっとるような洗濯掃除だけどもと、音楽聴きながらノリノリで掃除洗濯ができたら、まあ人生ちょっと豊かになるかもと、でいくらなのと、19,800円と、まあ19,800円で毎日楽しく過ごせるなら安い買い物よねみたいになるわけですよ。これがね自己投影ですね。なのでまあ早速皆さんのですね、ホームページとかね、チラシとかね、カタログとかね、営業トークとかねっていうのをね見直してみてください。絶対商品サービスがね主語になってますから、この商品はとかね、このサービスはなってますんで、それを主語お客さん、この商品を使ったあなたはとかね、このサービスを使用したあなたはこうこうこうなりますっていうね、まあこれを書くだけで使ってる姿がイメージできるので、お客さんの購買率はぐんと上がると。これがですね、自己投影の恐るべし恐るべし恐るべき力でございます。一円勝彦の日本の生え際。つうことでいや本当ね、この自己投影ですね、お店の場合は中のイメージがちゃんとできるようにね、窓をぶち抜いてですね作ったりね、まあまあまあまあ、あと何でしょうね、店内の写真なんかをね外の看板に貼っとくだけでも全然違いますしね、なのでとにかくまあ自分がそれを使っているイメージができるようにすると、この自己投影っていうのが大事ですよと。でまあまあ看板に書く文章とか、あとまあまあ物ね、別に飲食店に限らず物販なんかも全く一緒なんですけれども、サービスも一緒なんですけど、物を売りたい時にはそのチラシとかホームページとかをねチェックしてみて、主語はどっちになってるかなと見てみてください。で主語が私たちはになってると、お客さん自己投影できないんだということを気に留めていただいてですね、その主語をお客さんはに変換していくという作業をすると。まあ営業の場合なんかもね、自分のトークを IC レコーダーなんかに取っておいて、聞き直した時にね、いや私どものこの商品はですねとかね、私どもはみたいなトークになってると、おそらく制約率低いはずですから、それをいやこの商品を導入していただくと御社はですねと、というトークにしっかりと修正していくと、まあ、これだけでね売り上げ変わってきますからね、ぜひお店の方も営業の方も主語をあなたにすると、ここからねまずスタートしていただければいいんじゃないかなと思った次第です。ということで日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は、一円勝彦でした。ではまた木曜日。